皆さんと過ごした12年間の中で、私が宣教に選んだのはほとんど福音書でした。一番最初のマタイによる福音書からずっとここは難しいなと思うような部分も逃さず、皆さんと一緒に分かち合おうと決意し、ルカの終わり、そしてまたヨハネの部分も最後まではいきませんでしたが、主要な部分に関しては皆さんと一緒に分かち合うことができた一方です。手紙についてはなかなか皆さんと一緒にこのお話をすることができなかったなという反省を込めて、今年になってから手紙を皆さんと一緒に分かち合おうとしています。なぜ手紙が難しいのか。新約聖書の中に手紙という、そのパウロが書いた手紙っていうのがたくさんありますけれど、やはり人間が書いた手紙なんです。そこはやっぱりその人の個性だったり、あるいは感情だったり、そういうものがものすごく影響しているんだなと思えてならない。ですからそこに私たちはどんなふうに寄り添ったり、あるいはこのポイントだけを説教するとしても背景が分からなかったり、いろんな部分があるんだろうなと思いながら、どちらかというと私は手紙から逃げていたのかもしれません。この手紙はどういう意味で書かれたのか。それはパウロが送った手紙が信仰共同体に届いて、字の読めない人たちの方が多かったからです。字の読める人がパウロさんからお手紙が来ましたと言って、それをみんなの前で披露するという、そのような形での手紙です。ほとんどのものがそんな形になっています。ですから手紙というのは本当にたくさんあったようです。聖書の中に残っているだけではなくて、たくさんの手紙があった、そんなことも私たちは振り返ってみることができるんではないでしょうか。今日皆さんと分かち合うこのフィリピの手紙というのも3つの手紙の総合体です。そしてまた今日一緒にする3章の2節から4章の1節までは2つ目の手紙、パウロは怒ってます。この3章の2節からですね、4章の1節まではパウロも怒りを感じさせる部分です。コリント信徒への手紙の中にも同じようにパウロの怒りを感じる部分があります。どうも父とパウロという人はですね、こう感情の起伏がだいぶ厳しくてですね、そしてね、もう怒ったら書かずにはいられないっていう、どうもそんなキャラクターを持っていたんではないかなと思います。ということは、こんなに怒る人も神様は用いるっていうことですね。キリスト者とかクリスチャンっていうと、なんかとてもこう敬虔なとか穏やかなとか柔和とかっていう言葉がこうついてくるような感じがどこかにありますが、パウロを見てください。怒るんですよ。辛辣な言葉も使うんですよ。でもそういう人こそが神様に用いられているという、神様の用い方っていうのはすごいなと、そんなふうに思える、そんな箇所です。使徒パウロはご存知のように伝道旅行でいろんな地中海を回っていきました。半端ない迫害だったり、あるいは獄に捕らえられたりとか、すさまじい言葉で攻撃されたり、そんな経験を何度も何度もしていきます。ですからだんだんとパウロの言葉も厳しくなってきたということも言えるかもしれません。今日の聖書の箇所のこのフィリピという町、使徒言行録でたどってみますと、この場所はパウロとシラスが獄に捕まってしまいます。そして捕まった獄の中で真夜中に賛美の歌を歌うと大地震が起きて鎖が溶けてしまったという、あの有名な箇所が出てくる場所がフィリピの信徒への手紙のあのフィリピという町です。実に印象深く、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も一緒に信じられるというパウロの素敵な言葉がそこで語られたのもこのフィリピの町でした。でもですね、その続きはあまり注目されていかないんです。その後ろにはパウロは自分自身がローマの市民権を持っているということを言う場所があるんです。そしてこのフィリピの高官たちはこのパウロの市民権に恐れをなして、 詫びを入れ丁重に対応したっていうことがあります。今日のフィリピの手紙の中の3章の2節からのところにも、フィリピは自分が超エリートであることを書きます。自分の生い立ち、教育、そしてなんとここまで言うかと思うほど、立法の義に関しては非の打ち所もないと自分のことを言うっていう、ちょっとパウロさんそこまで言っていいんですかって思えるほどの言葉です。こんなパウロがもう頭を抱え、どうしてこんな人たちがここにいるんだって思える2つのグループがありました。1つはエルサレムからやってきたユダヤ教を自分の生活の土台に置いている人たちです。そしてその人たちにおいては信仰を持つっていうことは割礼がなくちゃいけない、あるいはこの旧約聖書で言われている食べ物の規制っていうのは守らなくちゃいけない、もうそれが当然と思っている人たちがフィリピンの町に入ってきて、そしてまた教会の中に強い言葉を言う、そんな人たちがいたというのが一つのグループ。もう一つのグループはその当時の流行りのグノーシスということ、その思想の中にどっぷりと入って、肉体はどうせ滅びちゃうんだから、イエス・キリストを信じることで霊の自由が与えられた、だからこそ私たちは自由だ、もう欲望のままに生きようみたいな、まあ、極端な人たちがまた教会の中に入ってきたという、もうパウロにとっては頭が痛い、なんちゅうやつらだと思うような人たちが、パウロが出てからあとフィリピンの教会に入ってきたっていうところで頭から湯気出してパウロが怒ってたっていうのが今日の聖書の箇所です。使徒パウロは言います。パウロの信仰の考え方はいわゆる信仰義人、すなわち聖霊によって主イエスに出会い、イエス様を信じる、信じるだけでいいんだ、そしてそれこそが救われる道と言っていくわけです。ですから先のあのユダヤ教の人々のようにあれもこれもこれもしなくちゃいけないなんていうことなんかいいんだよってパウロは言うわけだし、また逆に霊の自由の中で何でもあり、そんなわけじゃなくてイエス・キリストの十字架の前に立てば本当に心を砕いて人に仕えるだろう、それがパウロの教えでした。ですからパウロの中で一つ一つ信仰共同体の中で生きるとは、神と人との関係性の中に土台を置いて人と人とに向き合う、その生き方こそがあなたたちの生き方ではないかということを言っていくわけです。パウロは怒っています。3章のこの2節見てください。あの犬どもを気をつけなさい、なんと厳しい言葉を言うんだ、そんなふうに思います。神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼みしない私たちこそ真の割礼を受けたものだと断言していくわけです。さて私たちがこの手紙を読むとき、あれはずっと昔のフィリピの町のそんな話だからというふうに聞いていたら、聖書はちっとも面白くないです。聖書が本当に面白いのは、この手紙がもし自分に語られているとしたらどんなふうに受けたらいいかっていうことが、私たちの中で心を開いてパウロの手紙、パウロの直球勝負が自分のところに届いたとき、どんなふうに考えるかっていうことが大事なんです。教会の中でも本当にお利口さんがいます。教会学校も行く、礼拝も遅れないで出る、ちゃんと献金もする、毎日のディボーションもする、こうやって手を置いて何でもやっているって思っている人はさっきのユダヤ教の人たちとまるで変わらない、これもやってる、あれもやってる、大丈夫、信仰者って思っている、パウロは違うだろうっていう、そしてまた一方で救われたんだからそんなに教会の礼拝なんか出なくたって自分の信仰はもう大丈夫 OK、 バプテスマ受けたしみたいな、それも罰、そうじゃなくて日々の生活の中で御言葉が養われ、御言葉によって一つ一つの生活が見直されていくときにこそ私たちは本物の信仰者として生きるんだろうって パウロは私たちに語ってるんです。手紙が遠くの昔ではなく今の私たちに向かって語られているって、聖書を読まないとちっとも聖書なんて面白くないですよ。あの昔ではありえない、私に語られている手紙として読まない限り、私たちは本当のパウロがこうやって語ってくれる意味がわからない。本日の聖書の箇所で礼拝の中で聞かされていた人々、信仰者はどうやって生きるのかということをパウロは言葉として貫いていきます。そしてパウロはこの2つのグループが何ともそのまま滅びに行くんだということが見えてくるから、涙ながらにお願いだからもう一回考え直して、あなたたちは何を土台にしてどうやって生きるのかということをパウロは一生懸命語っているんです。3章の17節、皆一緒に私に習うものになりなさい。私この箇所ですね、子供の時に読んだ時、パウロってすごいこうやらないやつだなって思いました。自分に習うものになりなさいって何様だって。でもやっとちゃんと聖書が読めるようになってくると、パウロはそう言ったんじゃないんです。パウロが自分が習うようになっているのは誰かって言ったらイエス・キリストなんです。私に習うものになりなさいとは、決してパウロは自分の生き方を誇ってるとか自慢してるとかではなかったんです。コリント信徒への手紙の1:11章の1節にこうあります。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うようになりなさい。この言葉のつなぎとして、私に習うものになりなさいとパウロはフィリピンの教会へと手紙を送っていくわけです。パウロが自分でキリストイエスに習うものになれたとは決して書きません。なれないことが十分に分かっているパウロです。キリストに習うものになろうと、その方向性を持って何とか自分の生活を、自分の向きを向かい合わせようとしているパウロだからこそ、ね、君たちみんな一緒にあっち向こうぜ、イエスキリストのあの向きへと、他のを見てたら絶対に無理だよって。どこを見るか、あなたの生き方はどこに見ているのか、どれを目に注いでいるのかっていうことを言うわけです。パウロは自分のことを、賭けが多くって言葉が強くって人に厳しいことばっかり言ってる、そんな生活をしていることを自分でよく知っていました。なかなか良好な関係性もできないし、説教が下手だって揶揄されるしね、でも手紙だけは私たちのところに届いたんですよ。なぜならきっとパウロは文才があったんだろうなって、そんなふうにも思います。私たちはいろんな賭けを持っています。できないこと、できること、できる人がいいなって思うこともいっぱいあります。でも神様は一人一人をみんな別々に作り、そしてそこがチャーミングだよって言ってくださる一人一人にしてくださっているんです。自分がね、そのチャーミングを知らないの、いや私はって言ってへりくだってしまったり、あるいは自分ができるって思っちゃったり、なかなか神様が本当に皆さんにお一人お一人にそのチャーミングを生かしてほしいって思ってることに気づいてない私たちがいるんです。先ほどの2つのグループと同じです。私たちは本当に全部を捨てて神様の十字架の前に立つ時にこそ、やっと神様が教えてくださる本当に素敵な、その美しい私たちが極めて良いっていう形へと導いていかれることができるんです。キリストに習うものになりなさい、パウロは繰り返し繰り返し言います。でも教会の中にも十字架の敵とまで言われてしまう歩みが確実に入っているし、そしてまたそのような人たちが私たちの教会の中にもいるかもしれない。なぜなら私たちは誘惑に弱いから。パウロは言います。彼らは滅びへの道を歩む、彼らの神は腹だ。腹って何か、それは人間の欲望のことです。 残念ながら私たちのこの世界は多くの欲望の中に支配されています。どんな情報も私たちはその欲望に翻弄されています。インターネットで検索すると自分が検索したものの本当に嬉しくなるものが先に出るような仕組みの中に私たちは誘われています。だからいいんじゃないって思ってまた次のものを買ってしまったり、あるいはその情報に翻弄されたり、それが私たちの今の生き方です。もっと世界中の出来事や、あるいはもっと本当に違った意味でのものへと目を塞がれているのが今の私たちです。これも私たちは欲望の中に生かされている私たちであるんです。だからこそ静まってもう一回神の前に生きるっていうことは何なんだって、私たちはきちっと聖書の中から生きていかなくてはいけない、そんなふうに思います。よく偶像礼拝を避けなさいって言います。偶像礼拝は他の神様じゃありません。仏教の神様だとか、あるいは他の神様を信じることが仏教の、あるいは神社のとかって言ってる場合ではないんです。私たちの心を見てください。そこには地位や富に神を見つけている私たちがいます。あるいは健康や、そしてまたお金や、そんなものに対しても自分の生き方の中でこれがなくちゃね、やっぱり無理よって思っている私たちがいます。私もその中の一人です。引っ越しするんだってお金がいるんだよねってすぐ思っちゃう私です。でもそれも全て神様が整えてくださって準備してくださってるって思うか、自分がちゃんとできたねって思うかは運命の分かれ道です。だからこそ私たちは横にひれ伏してはいけないんです。最後のところ、私たちの国籍は天にあります。使徒パウロは断言します。この国籍とは、先ほどフィリピンのところで自分がローマの市民権を持っていたという、あそこから誘導されてきた言葉です。ですから国籍っていう言葉をギリシャ語の中で引いてみるとき、それは市民権も一緒に見えてくる、その言葉です。信仰者としてイエスを信じ、そしてバプテスマを受け、その人に神様の国が始まったとき、その名は天に知らされます。天に書かれる竹林真知子って、そしてその国籍、本国、そしてまたふるさととなるんです。いつか帰るところって、それが与えられたっていうことです。それはこの世では何の特権にもなりませんね。それは皆さんがよく知っている、私はキリスト者です、教会に行ってると言うと、え、教会なんか行ってるのって言われる人だって言います。あの十字架の上で犯罪者として殺されたナザレ人イエス、これの仲間だって言われていたんです。そのレッテルを貼られても私たちは喜んで生きることができる。なぜならキリストだけを誇り、イエス・キリストの十字架の前で全部を委ねるとき、神様からの途方もない恵みが与えられる。もうキリがないんですよ、この恵みは。もう泉が湧き上がるようにどんどんどんどん私たちに与えられていく。そこを私たちは経験するときに、なんて素晴らしいんだろうって生きることができ、この教会の中にそうやって生きてきた人たちがたくさんいる。恵みを十分にみんなに伝え、恵みがその人を変え、恵みがそして教会中にあふれてる。私は皆さんと一緒に出会ってそんなことをたくさん経験しました。イエス・キリストを信じるっていうことがどんなに素敵なことか、一人一人がみんな証人です。そうやって生きるとき、誰かに声をかけたり、誰かに何かを届けるとき、そこに神様の恵みがついてくるんです。皆さんの言葉、皆さんの行動、その一つ一つが証であり喜びです。私たちは再び来てくださるというイエス・キリストの約束に生きるものです。この約束は希望です。 決してなくならない希望です。イエス・キリストの救いを受けた、そしてその人たちはもう一人でなんて生きていけない、神様と生きる道を選んだら誰かと生きる、神と一緒に生きる、もう一つの手は誰かと生きる、それがキリスト者の生き方です。だからこそ他者と共に生きる、そのようなものへと変えられていきます。今世界中で紛争や戦争の中でたくさんの傷んだ人々がこの国に流入してきています。至るところで移民の話、至るところで難民の話が届けられていきます。教会にもきっとそのような人たちがたくさん入ってくる、十字架を仰いで入ってくることがもちろん予想されていきます。そんな時に私たちはどうするのか。イエス・キリストがされたように、孤児、家父、希留者を愛せよと神はおっしゃるとき、私たちはどんなふうに生きるのか、教会の歩みがそこに見えてくるんではないでしょうか。だからこそ私たちは、教会は共に痛みを感じる教会として、私たちの国籍は天にあるという生き方へと招かれ導かれていく、その思いを共有していきたいと心から願います。最後に皆さんにお伝えします。愛の浦光キリスト教会の12年、心から感謝します。皆さんに支えてもらった、皆さんに愛してもらった、そしてまた本当に悲しい時や傷んだ時、特に夫が亡くなった時の皆さんの本当に共にいてくださったことは忘れることができない。また私たちはいつか会うことができる、それは天で会うことができる、なぜなら私たちの国籍は天にあるから。それでもなお私たちは共にイエス・キリストと共に歩んでいく、別々の地であってもなお主が私たちを支えてくださることを確信を持って共に喜んで生きていこうではありませんか。お祈りをいたします。ですから私が愛し慕っている兄弟姉妹たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主にあってしっかりと立ちなさい。主なる神様、愛の浦光キリスト教会の12年の歩みを心から感謝します。私たちの国籍は天にある、パウロはそう語り、私たちがどんな状況であっても主が共にいてくださり、そしてまた私たちの名が一つ一つ天に名前が書かれていることを信じることのできる道を開いてくださったことを心から感謝します。主が先立った導きの中で、この愛の浦光キリスト教会の新しいステージを開いてくださいました。主が共にいて支えてくださる限り何も心配することはありません。私たちは確信を持ってこの十字架の下でイエス・キリストの十字架のその出来事を語り続けるものへと歩ませてください。この祈り、主イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。